タネラジ。一週間お疲れ様でした。
皆さん、ありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを引っぺがします。それではまず私たち、2人ですね、暮らしの1週間から、ご自身のね、聞いてくださっているあなたの、1週間を振り返りながら聞いてみてください。ということで、まずですね、私、オレンジの方から1週間なんですが、今週のトピックとしてましてはですね、スマートフォンのSIMの契約を変えたっていうね、はい、大きな事件がありましたね。
ちょくちょく変えてますよね。もうなんか心配になるぐらい。それいいことなんですか、変えるのは。
そんなに変えてないですね。なんか調べてみたら、まあ1年ぶりみたいですね。1年ぶりにちょうどその買い、なんですか、この期間まで使ってたら、使って、1年以内だったら違約金かかっちゃうけど、それ以降だったらかからないよっていう、そのタイミングみたいですね。調べてみたら。
うん、で、どうなんですか？変わった
ことで。はい、そのタイミングで、前まで LINE モバイルっていう、まあ LINE さんが出している、まあ格安 SIM っていうのを使ってたんですけど、それを、楽天、今話題のね、楽天モバイルに切り替えまして、基本的に楽天モバイルは、利用料金がこの先1年間は、無料で、さっき言ったみたいな解約手数料みたいなのは、まあ途中で解約したとしてもかからない。あとは基本的には、利用が、データとしては無制限。もちろんその1日あたりでこれだけ使ったらちょっと制限かかるよっていうのはあったりはするんですが、比較的まあ、なんだろう。いくらでも大容量使えて、一応その今、まあキャンペーン期間中だからということで、無料。さらに、一番新しい、サービスというかキャンペーンで、楽天モバイルで出している楽天ミニという、iPhone で一番小さい、iPhone SE というよりさらに小さい、サイズ、4インチだったかなっていうサイズの、スマートフォンが1円でついてくるっていう、なんか、これでどうやって儲ける気なんだろうっていうキャンペーンを今やって、ている状況なので、あ、じゃあ このタイミングだったら、まあある程度ね、楽天モバイルのその、もしかしたら電波が悪いかもしれない、エリアでちょっと東京都内とか、まあ関東さん、メインの神奈川とかね、千葉とか埼玉とかそういうところから離れたらまあ使えないかもしれないけど、基本的にはまあ都内に入れる人間なんで、まあ都内で入れれば、あの使えればいいやぐらいな感じで、人柱になることも覚悟してちょっと契約してみたっていう感じなんですね。それが、来るのが6月1日からなので、まだ試せてはいないんですけど、うん、まあいろいろと利用料金とかを調べたりとかして、あ、じゃあこのタイミングならいいかなっていうので選んでみた感じなんですよね。
それはあれですか、その、うん、使ってみたレポートを、まあなんとなくするみたいな、そういうことなんですか？
いや、全然何にもないですよ。条件はないです。ただ契約して、1年間は無料ですから、あの一番最初のその、うん、楽天モバイルが本格的に始める前の、うん、なんかプレイ、まあ試してみてねみたいな、キャンペーンがあって、それはなんか、なんだっけな、やってることの報告必要だったんですけど、もう本格的にもうアンリミテッドっていうキャンペーンはリリースされてしまってもう2ヶ月ぐらい経ってるので、もう今は普通に他の楽天、LINE モバイルとか、ヤフ、ヤフーモバイルだっけああいうのと変わらないです。普通の格安 SIM と同じような感じで、まあ、SIM を契約して、
何も、うん。いや、あの、動機がわかんないから、安く済むっていう話ですか？
あ、そうです。月額3000から4000くらいかかってたので、うん、それがゼロになるってことですね。
あ、じゃあめちゃくちゃお得ってことですね。
そうなんですよね。だから、まあ楽天さんなので、そこからどういうサービスに結びついていくかっていうのが、あんまりこう、期待できないというか、
なんか、もしかしたらね、なんかうちのオレンジは厳しいからね、はい、ちょっとサービスでも悪いものだったら、もうツイッターでボコボコにされるっていうね。まあ本当におっかないですよ。もうよくぞ、ね、あの、申し込み書にね、名前を見つけて跳ねなかったよね。これはいけません。こんなこと、こんな人に、あの、見つかったらもう終わりですから、みたいな。まあ、三木谷がちょっとね、油断したところがあるのかもしれない、ね。
申し込み書に、何ですか、オレンジをダメだって書くんですか？
いや、もう、オレンジって言ったらもうみんなもうレッドアラートですから、うーってなるところですからね。 そうですか。
炎上マシーン、炎上マシーンがね。今回はでも動かないことを願ってます。無料で使わせてもらえてたら、まあ、そこそこね、通信がなんか途切れるぐらいはいいかな。まあ、他に、Wi-Fi も普通に持ってたりするので。
無料だとあれだよね、ちょっと、一言言いづらいよね、なんかね。
まあ、完全に無料でもないんだよね。端末は1円と、あと諸経費3000から4000円。
いつでも俺は打ってやるぜと。
ナンバーポータビリティ制度。
はい。
モバイル、はい。あれの、電話番号移行するっていうので、いくらかかるか、う
ん。手数料はね。
まあまあまあまあ。まあまあ、完全ゼロではないですけど。はいはい、そういうのしないですか逆に。SIM を変えるとか、携帯会社の契約を変えるとか。
あ、私ですか？
あ、そうそうそう。
いやー、もうめんどくさいから、とにかく変えないように、変えないようにって思ってますけど。
まあ、そんなめんどくさいです？
もう考えたくないよね。そのなんていうか。もう本当に。
そうか。
いや、だ良くないと思います。なんか、損してるのかなとか、いうふうには思ったりするんですよ。うん、まあ、うんうんうん、そうだからね、それで言ったら最近はほら、いろいろなんかこう、申請とかすればお金がもらえるとかさ、なんかそういうのがあるけどさ、はいはいはいはい、もうなんかめんどくさいからさ、なんか、うん、もういいよって思って、いや、その、別に、裕福じゃないけどさ、なんかめんどくさいのは嫌だなと思ってたらさ、うん、いよいよ赤紙が来ました、赤紙が。
赤紙？
赤紙こと定額給付金の封筒が。
ああ、はいはいはい、10万円のやつですね。
なんか赤いんだよね、はい、封筒が。
ああ、そうでしたかね。そうか。
まだ届いてないところ、まあ、新宿区は届いたですけど、いやなんかやっぱあれだね。マスク2枚届いた時よりも、やっぱちょっとドキッとしますけど。
ドキッとってのはどういうドキッとですか、それは。
いや、だってこれ、さ、うまくやれば10万円手に入るわけですから。
うまくやるってか、普通に出せばね。普通に書いて出せば、普通に。
いやいや、そう、簡単には来ないと思いますよ。倍の20万になってくる可能性すらあるからね。
ないです。それはないです。
いや、あるある、あったんだよ、実際。
それはあれでしょ？自治体がなんか間違えて2回分送って
き
ちゃった
から、倍になる可能性もあるとは思うんですけど。
ないです。返してます、あれ全部。はい。
いや、さ、あ、なんかね、もう法律上返さなくていいなって。
本当ですか？でも返してるんでしょ？
返した方がね、いいとは思いますけど、うん、そう、だからそういう、うん、あとはもう1年後に入るみたいなこともね、全然あるかなとか思ったりもする
んですけど。多分、確か期限とかあるんじゃないでしたっけ？後ろの期限がなんかあった気がする。
いやーね、だからし、まあ、まあまあまあ、そういうのもありますけど、
うん、
やったから、っていうことがあって、
はい。
あ、そうか、今、コロナだったわ、みたいなことをちょっと改めて思い出すみたいな。
あ、思い出して、頭から消えてました？
いや、消えてたっていうか、なんかもう、何段階かで遅れてるっていうか。
はい、はい、はい。
コロナだったってことも忘れよう忘れようと思って必死で、うん、で、うん、その、給付金赤紙が来て、おっと思って、と思ったら、ほら、うんうん、緊急事態宣言が解除になったで、はい、じゃないですか。
もうこれ解除になったんで、なんかよくわかんないですよね。解除の予告をしていたので。いや、
だからその、日本全国的には解除になってるんですよ、うん、一旦。
それがいつなんですか？ 5 月の 25 とか？
そうそうそうそう。
かな？
ほいで、東京都内とかでは、その解除の後に段々段階かで、はい、その、はい、まあ、自粛依頼を、段階的に分けているという状況で、今、もうすぐ2に、みたいな感じなん
で。今収録時点で5月31日ですけど、うん、今は、
1じゃない？
ステップ1になった、うん。0から1になってるんですね。
そうそう。まあまあ、解除とともに1になるということ。
すげえ分かりづれんですよね。今どこにいるんだ
ろう。いや、そこまでは分かるんだけど、だからその業種によって、はい、うちがなんで遅いのとか、はい、そういう基準が分かんないよ、みたいなことの意見があったりはするらしいし、う
んうん、飲食店の営業時間が伸びたんですかね、1で。
そうかね、そうだよね。うん、そう、だから図書館とかもね、限定的ですけど、うん、スタート、再稼働したので、本を借りること自体は ね、できるようになったりとかしてました、うん。まあだから、なんか、その、調べりゃわかるんだけど、なんかぼーっとしてると解除感がなくて、うん、なんか気がつきゃもう満員電車でさ、うん、もう道も人がすごいし、車もものすごいし、あ、なんかやっぱりみんな元に戻ろうとする力すごいんだなっていうね。うん、なんか そうですね。そんな感じもありました
ね。僕もちょっと用事があって外出たんですけど、うん、自転車で、うんうん、もうすごかったですね、街。なんか普通に普通だと思って、うん、もう普通だっていう、うんうん、
ね。まあまあそういう、まあ、形状記憶な世の中であるということですけどね。
うん、ありがとうございます。では、番組の1週間を振り返って参りたいと思います。先週はね、旋回記念っていうのが実は違ったっていうのがバレたりしましたけども。
なんだよ、偽装が一番いけない、はい。データをちゃんと管理しないのが一番いけないんだから。
あれ、偽装なんですかね。僕未だにあのテキストはテキストのままでいいんじゃないかっていう説を唱えたいんですけど、どうなんですか、ね、
だからそういう解釈でしょ。解釈をしてるから、その指摘には当たらないでしょ。よし、よし、わかった。それで行こうよ、それで行こう。解釈
してんのか。そっか、こうやって人間嘘を積み重ねていくっていう怖い話を今している。はい、行きましょう。ということで、まず最初ですね、種枕においては、オレンジがね、PSVR で、あれですよ。アイアンマンの、体験をしたっていう、これで PSVR は変わるんじゃないかみたいな話をさせていただいたりだとか、あとは書籍のね、ランキングの話とか、しましたかね。ここ何か、ご意見、ピックアップしたいことなどございますでしょうか。
急に結婚式の式次第みたいな感じでやってくるよね、ほんとね。いや、なんかさ、
こんな緩い式次第。
雑談のさ、はい、種をまあ、この枕ではやってるわけですけど、
うんうん、
この、普段、改めてですよ。雑談のさ、うん、ネタってどうしてるのかね。
雑談のネタって。
いや、だいたいこの、蝶々発信のやりとりの中で、パッと思いつくみたいなことでしかないと思うんですけど、うん、なんかこう、割とパターン化しちゃうのが嫌だなみたいなのが僕なんかあって、昔、昼飯時の話題とかをこう、結構用意 してたりしてたのよ。
昼飯の話題？
昼飯に何喋ろうかって話題を、ちょっとあの新書からみたいな、ちょっとそれはもう、いやいや努力をね、してましたけど、そういうこともしてたんですけど、そうだからね、この種枕でいろいろ話してますけど、皆さんこれを聞いて、どれくらいお役に立ってるのかなっていうね、うん、まあ、もしくはどう皆さんされてるのかなっていうのはちょっと、改めて気になったりもしましたね。
なんかざっと聞いてたらね、なんとなく頭にそのニュースとかが入ってくるから、そういえば、みたいなのね、ポンポン。なんか僕、今は別にポンさんはその、日頃の一人での昼飯のために、その、あれですよね、想定はしないと思うんですけど。
知ってる？今さ、コロナっていうのがあるんだよ。ね、ご飯粒ちゃんってこう、なんかご飯粒は大量にいるから、いくら喋りかけても、全然こう、向こうはほら、聞いてる？あ、じゃあ次行こう。次行きましょう。はい。
怖い怖い怖い。はい。続きまして、種付けでございます。まあね、一週間のスケジュール、これからの、映画とかね、イベントのスケジュールみたいなものを紹介しました。映画、キングダムがね、金曜ロードショーでやったりとか、タクシー運転手が、BS プレミアムですかね、でやったりとかっていうところのお話をしました。こちら何かしら、振り返っておきたいポイントございますでしょうか。
映画よね。映画館がいよいよ、まあ、都内でも、オープンしてい
く6月1日からが多いですかね。
はい。ことですけど、なんか、どうなんだろう。なんかね、この前聞いたら、ちょっと、オレンジさんまだ行けないな、なんて話もありましたけど、映画館的にはね、やっぱ来てほしいし、まあ、我々も、本当言えば、ね、その、お布施みたいな、なんか間接的なことより、ね、ちゃんと映画を見てお金払うっていう、関係に早く戻りたいなっていうのはあるじゃないですか。う
んうん、なんか言ってしまえば僕は映画館でライブ中継、なんかイベントのライブ中継とかやるじゃないですか。
うん、
ああいうのを、まあ著作権の問題があるので、一回見たらいくらか払うとかっていう形で、普通に映画館でスクリーンを映してる、あれを一番後ろから映してくれたりすると行きたい、見たいですけどね、金払ってでも。
映画館でライブをやると、
そう、映画館に普通にお客さん入れるじゃないですか、今、まあ、間を空けて、
はいはい、
でそれをまあ映画流すじゃないですか、うん、でその映画館の中の様子をライブでカメラで抑えるっていう、
あ、だからその映画館を撮影してほしいってことね。
そうそうそう、映画普通の上映っていうか、普通のその
オンライン上映、ちょっと人の頭が入るとか、はい、そういう感じで、
そうそうそう、笑い声が入るとか、うん、ちょっとすすり泣いてる感じが出るとかっていうの出てきたら本当にたまらなく なるでしょうね。
じゃあ、ね、それを見てるオンラインっていうことなのかな？
それで僕もすすり泣くっていう感じが、ちょっと、今のところはね、まだ
一個その返しの音もじゃあ、向こうにさ、スピーカーから出してあげてさ、うん、なんかこいつすげえなタイミングで笑うな、みたいな、そういうのもあって。
ジョーカーみたいなやついるの、みたいな。
まあまあま
あ。あるかもしれないですけどね。
はい、あとハイスクール人力車の企画がこれすごいなと思いましたね。ちょっと皆さんチェック、もう一度チェックしていただきたいですね。ね、
なんか不思議な企画を人力車やるなと思いましたけど、はい。あ、でもこれ結構ずっとやってんのか。ずっとやってる企画のターンも今回また改めてのところだみたいなので。はい。続きまして、週刊ドラマあたり。こちらはね、傷だらけの天使について、ポンさんスペシャルということで、お送りしましたけど、うん、僕、そうですね、これ、聞いてて、その、なんだろうな。再放送っていうものを、なんて言うんだろう。いろいろ Amazon プライムとか Netflix とか、過去の作品、いろいろ見ることができると思うんですけど、それをなんか、今だと、最新のドラマとかだったらば、そのリアルタイムで、みんなでつぶやきながら見る、突っ込み合いながらとか、今感動したポイントここだよみたいなことを言いながら見るみたいな習慣でなんか、昔、テレビを見てる時にあったよね、一体感っていうものがオンライン上で再現されてると思うんですけど、うん、こういう過去のドラマについても、一緒にこう、この時間に見ようっていう風に言って、つぶやきながら見るみたいな鑑賞ができたら、うん、これはこれで、まあ、傷だらけの天使でもいいですし、他のそのね、過去の作品でもいいから、イベントの企画としてありかもしれないなというのはちょっと改めて思ったかなっていうのがありますね。うんうん、
そうだね。
そういうストックが、うん、大量に、国内にはあると思うので、そういうのを、考えてみたいななんてこと思いましたけど、ポンさんはいかがでした？ご自身で振り返ってみて。
いや、なんか、まあ、なんか、今と、この1974年が重なってるみたいな話をしたんですけど、
うんうん、
なんか難しいのはさ、なんかやっぱこう、自分が、僕生まれてないからさ、この時は、正確に言うと。
そうですね、そうですね。
だから、
うん、
何なんか、借り物の言葉で喋っていないかな、みたいなことをちょっとすごく不安になりまして。だから、うんうんうんうん、まあ、やっぱりこう、今ね、お姉さん言ったみたいに、さらな気持ちでもう一度、見てみるっていう感じがあるといいのかななんて思ったりするから、うん、俺の話は全て無駄だったのかななんて、うん、ちょっと思ったりもしますが、いやいやいや、見たくなりましたから、まあちょっと皆さんのね、はい、意見も聞きたいとは思いますが、
うん、こういう感じの掘っていきたいっすね、またどっかでね。なかなか、普段普通にの情報を受けて生きてると、そんだけ古いドラマが Amazon プライムとか Netflix にあるっていう発想自体はなかったりするので、そういうのを意識的にね掘っていけたらいいですよね。
そう、いやでもあれだね、なんか僕は割とこう古いドラマを見直すのが普通だと思ってたけど、最近はとにかくドラマの量がめちゃくそ増えてるから、うん、こう70年代、ね、80年代、まあ僕なんかも狙いすまして60年代の江戸の時代劇とか結構見ようと当時はしてましたけど、若かりし頃は。今違うもんね、うん、そういう感じじゃないもんね。まあまあまあ。
とはいえでも今なんか再放送すげえ流行ってるじゃないですか。逃げ恥もそうだし、こいつとか、うん、つい最近やってたようなドラマの再放送みたいな結構人気が出てるので、なんかテレビ局的にも、うん、こんなにこう新しいドラマ作んなくていいんじゃないかっていうのをようやく気づいてる感じはするとは思うんですけどね。
いやまあでもね、それはまたちょっと、まあここで長々喋るのもなんですけど、全然、意味が違うからね、その面白いものを提供するとかっていうことではなくて、やっぱり、役者さんとかね、うんうん、いろんな人たちのお仕事でもあるし、広告料っていうふうな意味もあるし。
まあまあ、それはありますね、
うん。そういう意味ではあるけど、でもまあ、こっちにはね、逃げ場所がいっぱいありますからね。ネットフリックスとかでもね、
うん。ユーザーとそうですね、提供側のなんか、乖離みたいな、うん、のはちょっと感じ
る。まあでも、傷だらけの天使、ぜひね、魅力をちょっと分かっていただければと思います。
うんうん、なんか今ではね、なかなか地上波では見られないっていう話なんで、ぜひこのタイミングでネットで見てみるといいんじゃないかなと思います。続きまして、イベントリポートのですね、コーナーでございます。映画21世紀の資本というね、作品について、ティーチン付きのオンライン試写会に、2人で行ってきたということで、僕はこれ見てきて、なんかやっぱり まあ、今回についてはどちらかっていうとオンライン試写会っていうイベントの枠組みの話がメインにはなってましたけど、なんかこういうドキュメンタリー作品とかをについて語らうというか、一個テーマが定まっていて、それについてワイワイワイワイ話すみたいなものって結構面白いし役に立つし、なんか自分で普段興味持ってないところの深掘りができるかなみたいなところで、なんか新しいちょっとタネラジの企画をちょっと思いついてっていうところがあったりしたので、うん、なかなかいい機会になったなと思っております。ポンさんはいかがでしたでしょうか。
まああれね、ネットと映画館とっていうことをちょっと改めて思いつく限り喋ってみたので、なんかこう、うん、オンラインで映画を楽しんだことがない人というか、まあ、これ難しいよね。でもね、別に何ネットで映画なんていくらでもみんな見てるはずだからさ、Amazon プライムでも同じことなんだけど、うんうんうん、だからなんかその映画の高揚感みたいなものを、オンラインでどう楽しむかっていうことよね。そこよね。なんかその辺がなんか、なかなか、だから、例えば PSVR で映画見るみたいなこととかの方がもしかしたらその近いのかもね。本来的にはもしかしたら。なんかこう大画面で、音も良くて見れるみたいなさ。そういう意味ではその方が近いのかもしれないとかね、うん、まあ思ったりもします。うんうんうん、
なんかそうですね、いろんな、まあ、それが整備されて、まあ、まだまだまだ PSVR は画質的にも音質的にも難しいところあるので、これからまあ VR 技術は進化していくと思うので、うん、その先においてそうですね、映画の鑑賞とかっていう体験も映画館に近いような感じでできるのかなとは思ったりはしますかね。はい、続きまして、30分読書のコーナー、今回は、野中桃の人小さな私のメディアを作る監督編と、新たに右翼の戦後史という本を読み始めて30分読書した話、あとは、小沢昭一さんの、ね、作品について3分読書でポンさんの方から紹介させていただいたというところでございます。こちら振り返ってみてポンさんいかがでしょうか。
まああれよ、オレンジさんの人が期待されるっていうところですよね、これやっぱ続編としてはね
作るってね、まあまあまあ日記とかいろいろちょっとね、僕だからこの回を機にって多いじゃないですけど、日記とかの書き方とか、あとなんか4コマ漫画の1コマずつ毎日書いてるのとかをちょっと6月から意識的にね、スライドしてなんか何らか表に出せるような形をちょっと目指していこうかなっていうきっかけにはなったりはしてるので、うん、ちょっといろいろと、はい、頑張ってみたいなと思っております。
はい
はい、続きましてじゃあ妄想新書ですね。まあ結構前、1年2年ぐらいぶりぐらいにやってる企画を、今回やりまして、まあポンさんの方でね、思いつく限り今のこのコロナ禍の情勢含めて、妄想を新書のねタイトルを妄想で考えてみるって企画でしたけれども、僕これなんかせっかくそのポンさんなんかいくつか、ピックアップしたのであれば、なんかウェブ上で記事でもそのテーマで書いてみたらいいんじゃないかななんてことは思ったりしたんですけどね、うん、なんかこうせっかくこう出したなら何らかこの次のステップをちょっと期待したいなっていう、まあ、僕のジンの話じゃないですけどちょっと思ったりしましたけど、ポンさん的にはどうでした、振り返ってみて。
だからさ、まあ、ちょっとおまけでブログを書いた時に思ったんですけど、まあ、こう出版企画だと、はいはい、まあ、うん、今回っていうかその、まあこれは要は何、こう、頭でもやっとしたことを、なんかこう、ちょっとまとまった形で情報を手に入れたいなっていう時に、まあそれ新書にしてみようってことだけど、実際はさ、誰に書いてもらうかとか、
うん、
あと、まあ、どうやって PR をしていくかみたいな、まあ売れなきゃしょうがないからさ、まあみたいな、ね、そういうこともあったりするじゃないですか。だからその辺とかまで組み込まれないと、こういうのって成り立たないなって思ったりしたときに、うん、まあ俺が書かなくても別にいいなとか、うん、まあまあ、そこまで考える企画じゃないんだけど、うん、まあそういうふうに思ったりするから、うん、まあだからあれだよね、うんうん、きっとその、例えばセッション22とかってラジオ番組ありますけど、あの番組でも誰をゲストに呼ぶか、うん、どういうふうな話をどういう切り口で喋ってもらうか、うんうんうん、みたいなことを、まあ企画側としては考えるっていうことだと思うんで、うんうん、まあ、そうね、本当に企画としてこう詰めていくのであれば、まあ、例えば、こういう人に書いてもらいたいとかさ、う なんかそういうことまでを考えていくんだとは思うんで、まあ、ちょっとね、数出していった後にそういうふうな話も転がっていったらいいのかななんて思ったりします。
うん、
うん、
うん。はい。どちらにしろ、自分で過去にしろ書かないでしょ。ちょっと次のステップをね、期待してみたいななんてことを思ったりはします。はい。ということで、種ラジはですね、公式サイト、ノート、ポッドキャストで音声配信、あと、スポティファイかなで音声配信を行っております。また、ツイッターでは更新のお知らせや拾ったイベント情報を投稿したりしています。よろしければ、フォローもお願いします。リプライ、リツイートも大歓迎でございます。はい。ということで、それでは、種ラジ、今週のおすすめの一曲、ポンさんの方からお願いします。
TBS、ラジオのヘビーリスナーとしてはですね、最近様々な番組の、オープニングテーマとか、曲ね、あとま、TBS でよく使われてたサウンドステッカーとか、そういう風なものをリミックスした、まあ、TBS ラジオ CM みたいなのが流れてるんですよ。
はいはいはいはいはい。
そうそう。で、まあ、いろいろこうね、ハライチのターン、
ラムライダーさん
ね、それね、いろいろこう、掛け声なんかも入ってるんですけど、まあ、この中で改めて、この曲かっこいいなって思ったのが、まあ、アルコ&ピースの DC ガレージのオープニングテーマなんですけど、もうこれ、なんだと思って調べたら、ブルーノマーズって知ってる？
もちろん、有名ですよ。
なんかね、はい、グラミー賞11個も取ってるアーティストなんだって。
日本にも何回か連日してますね。
そうそうそう。
音出しぐらい。
でね、もうこれがすごい有名らしいからさ、ちょっとインターネットのヤホーで調べてみたくなるぐらいな人なんですけど、その人の、Run Away Baby って曲なんですって。その DC 会社かかってるのがね。それを最近知ったので、皆さんに改めて、これ聞いていただいて、ああ、これねっていうふうにね、皆さんに。
あ、もうじゃあ DC ガレージファンの方で知らなかった方はね、このチャンスで。
いや、まあ、
これだ
し、知ってんじゃない。でもほら、もうさ、番組ありきだからさ、全然ブルーノマーズっていう感じじゃないんですよ、
ね、
僕は。
ブルーノマーズです。
ブル
ーノマーズって言いましたけど、はい、
ブルーノマーズ。ブルーな？うさぎみたいなやつのことではなくて。
ブルーノじゃない
です。全然わかんないですけどね。まあまあ。まあ、
ブルーノではあるんですけど、は
い
は
い、マーズの曲。はいを、皆さん聞いていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、種メガネは以上でございます。今週もありがとうございました。お送りしましたのはオレンジと、
これから動物の森に行ってきます、ポンでした。
種ラジ、また。